狭いもんだということです。敵を愛しなさいと言われました。また隠れたところで良い行いをしなさいと言われました。富に使えず人を裁かない道は決してこれは簡単なことではないでしょう。狭いもん、ね、今日の14節もう一度見てください。ここに書いてますよね。命に至るもんはなんと狭く、その道もなんと遅いことでしょう。そしてそれを見出すものはわずかですって書いてますよ、ね、皆さんわずかな道を見出させていただいてここにおられるんじゃないでしょうか。なんというこれは感謝ではないでしょうか。特に日本はね、本当にですね、100人に1人もクリスチャンいないわけですよね、世界的には3分の1ですが、日本は本当にレアです。わずかな中にあなたは招かれていることは何という価値がある存在じゃないでしょうか、ね、そのことを覚えたいんですよね。でも多くは広い道を歩んでいる。狭いとはこの救いには大勢の人が殺到するわけではないので狭いんですね。で、2つ目の狭いというその理由はここですね。この救いはプライドが邪魔するので狭いんですよ、ね、皆さん実はね、間違っていないのはですね、この狭いというのはですね、神様のこのね意図するところではないんですね。もちろんですね、広いものは滅びに向かうが、イエス様はこうも言われてるんですよね。一人も滅びないで皆が悔い改めるようにとあなた方のために忍耐しておられるのですと、第2ペテロ3章9節で言われてますよね。だから神様は全ての人が救われて真理を知ることが神様の願いですよね。これ皆さんその通り、アメンですよね。つまりですね、広いんですよ。バーンと広げてね、こう風呂敷は広げてくださってるんですよ。でも入り口は狭いってことです。でもその実際なぜ狭いかというと、自分には罪があって自分で自分を救えないんだと。つまり自分は神ではないんだ、自分が一番ではないんだというところを認めて、そして私には罪があって、でもイエス様、あなたは私を救うことができるんだ、つまりへりくだることが必要になってくるんですよ、この門に入るには。そうなるとプライドが邪魔になるんですよね。自分は大丈夫だと思う、だから狭いもんになるんですよ。だから言ってみればですね、人間が狭くしてしまってるとも言えるでしょうね。いかがでしょうか。富や知識や名誉、いろんなプライドが詰まっているからその門には入れない。だからこの御言葉をですね、イエス様は言われたんですね。読みましょうか。金持ちだから3、はい、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が難しいのです。優しいのです。すいません。そう、これすごいことですね。イエス様ってめちゃめちゃ面白い方ですよね。ラクダが針の穴が通るわけないやんって皆さん関西人が突っ込みますよね。何言ってるんですかってね、君とはやってられんわみたいな感じですよね。でもですね、こう言われてる、こういうとこ多いですよね。イエス様、ラクダが針の中通りませんって。でもそれよりも金持ちが、つまり、ね、金持ちはですね、お金持って大変に言われて、そういうプライドをすれないっていうことですよ、ね、これに価値があってこれが全てだと思ってる人にそれを捨てることができないと入れないってことです、ね、皆さんどうでしょうかね。私たちもそういう心があるということです。つまり狭い門にしてしまっている。そして三つ目、それは救いの門が閉じられる時が来るんです。時間に制限があるので狭いと言われたんですね。イエス様はですね、同じことを言われているルカの福音書の13章24節で、入ろうとしても入れなくなる人が多いと言われたんですよ、ね、つまり入りたくないという人だけ入れないのではなくて、入りたいと思ってても入れない時が来るんだということです、ね、皆さん思い出してください。あのノアの箱舟、100年かけて作り上げたわけですよね。そして多くの人がそのノアを通してこの箱舟に乗るように招かれましたよね。でもですね、こんな快晴で洪水が来るわけないでバカにしたわけですよね。そして時が来て、あのノアの箱舟の窓を神が閉じられたんですよ。その時が来るんだと。 まさに今現代はノアの箱舟の扉が開いている時代だと言われますよね。今は救いの時、今は恵みの時ですから、つまり聖霊の時代、教会の時代というのは多くの人々に福音が語られる時代なんですよ。でもそれを聞いた人が自分の主体的な応答で、いや僕はいいです、ああ私は罪がある、自分で自分を救えない、でもイエス様あなたは救ってくださるんですねっていうことで応答する人が許される時代ですよ。でもその時が来る、いつですか？ラッパの音が鳴り響く時が、そういう時ですよ。一挙に引き上げる時です。そして地上再臨が来た時は決定的な裁きですよね。そのことがなされていくんだということを私は覚えたいんですね。だから狭いんですよ。狭いんです。で、私はその狭い門から神様によって招かれ入れていただけた。本当にこれ奇跡じゃないでしょうか。皆さん、これ当たり前じゃないんですよ。私たちがね、毎週礼拝を捧げ聖書を読めることは当たり前ではない。大多数、特に日本の価値観で言えば多くの人がやってることが当たり前なので、私はレアなんですよね。何度も言いますが、川の流れに逆らって上流に登っている魚みたいなもんですね。だから負荷がかかってるなと思う時もあったり、苦しい時もあるかもしれませんね。だから皆さん覚えましょう。狭い門とは私たちの生き方なんです。狭い門とは私たちの生き方ですね。つまりね、人とは違う価値観を持って生きるということです。何ですか？それはイエス様を信じた人は天に国籍が記されたんですね。刻まれたんですよ。つまり皆さんの国籍はどこにあるんですか？天です。日本国籍を持ちながら、もっとその下には天という国籍を持っているんです。アーメン、ね、それ皆さん気づいてますか？あ、強ったわって、思い出してもいいんですけども、いつもそのことをね、どっか書いておきたいですね。私は天の国民ですとね。そうですよ、神の国の民なので、当然いわゆる違い方権ですよ。日本人であって日本人ではなくて神の国なんですよ。京都人であっても神の国の民です。関西人であってもね、神の国の民ですね。あ、ちょっとくどいですかね。もう本当これ覚えましょうね。つまり何が違うかというと、神の国のルールによって生きるんですよ。つまり誰が大統領首相ですか？そうです、イエス様です。だから告白しましょう。私の主はイエス様です。3、はい、私の主はイエス様です。そうですね、ここですよ。つまりね、主がキリストが私の主ですと告白をするのが私たちなんです。本来の私が作られたあり方は、私の主はキリストですと、このことを告白するのがね、私たち本来の生き方です。でもですね、多くの人がそのことを告白をしない、だから他の人と違っているという点で、この生き方は狭いもんなんです。他の人と違っていても、でもこれが正しい生き方なんです、これが神が喜ぶ道なんですと信じて生きることは楽ない方ではないんですよ。そうですね、皆さんそういう経験はされたのではないですか。お友達もお友達の世界であるでしょうね。だってみんながですね、やってることを何にも考えるとそのままできないということがあるでしょう。私もですね、高校生になってやっぱり一番多かったのは偶像礼拝でしたよね。みんな普通にですね、神社に行き参拝する、そしてお賽銭をあげる、それまで私はしていたんですよ、普通に。でも聖書を読むほど、あ、神様これ喜ばれてないなと。だって木や石で作った神は神ではないとはっきりともう分かったので、でそれは嘘をつくことになります、それ自分自身に。でそういった戦いが生まれますよ。普通にやってる、なんでお前行かへんのって説明しなきゃでしょ。で私は初めですね、なかなかその勇気が、やっぱりモテる人とモテない人がいましたよね。で一時説明するのもちょっとしんどくなったこともありましたよね。だからですね、お茶を濁すという言葉がありますよね。ではっきり言われますね。どこ行くんで、ね、それまでは言える人は教会って言ってましたね。言いにくい人はひょんはいって言ってましたね。はぁーとかですね。ね、でもひょんはいなんですよ。ね。まあ、そういう、例えばですよ。皆さんそういう類のことはないですか？ね。でもこれってやっぱりね、今までなかったことができるので、やっぱりしんどいなと思うわけです。でも神様は喜んでくださってるんですよ。これが狭いもんです。ね。今までめんどくさいなと思っていたことがありました。ね。でも神様の愛を知るときに、ね、やっぱり小さなこと大きな愛を持って、キリストの愛で、迫害するのために祈れと。そして本当にですね、善を持って悪に打ち勝てということなんで考えなかった。でもそのことをですね、知ったので、 もう一回知ったらこんな素晴らしい闇がないともう知らないと思うのは、やはりそこにですね、心を向けていくわけですよ。そして向けたくなくてもね、向けていくんです。なぜならば、聖霊様がおられるからですよ。無視できなくなるんですよ。ね。今ならね、まあ誰かやるわと思ってたことをですね、なんかこう、無視できなくなる。例えばですね、私はですね、こう、自転車がこけたものは別に何ともなかったですよ、それまでは。で、ゴミが増えたの何ともなかった。でもですね、自転車を一個一個直したくなってくるんですよね。で、葛藤するんですよ。別に神様いいじゃないですか。ね、で他の人がやられますよ。ほんまかとかね、こう、なんかこう、人が見たらちょっと怪しいものですよね。なんかこう、ブツブツとですね、とかね。で、じゃあ、まあ、そんなことやるよりやった方が早いと思って、じゃあ行きますとかね。で、ゴミはもう拾った方が、で、そうやって習慣になるんですよね。で、そういうことをやってるとですね、不思議なことが起こってくるんですよね。そういうことをね、するとは思ってなかった僕のですね、そんな親しくない友達が見てたらしいんですよ。お前なんか昨日、貯めてた自転車直してたじゃないかとかね。なんであんなすんのとかね。そこで証が生まれるわけですよね。そういうこといっぱいありましたよ。誰も見ていない。でも神様はですね、必要な時に必要な状況を備えてくださるんだということを私は体験した、していたんですね。めんどくさい。でも、していこうっていう生き方。これがですね、狭い門の生き方です。だから皆さん、合言葉にしたらですね、めんどくさいな、だからしようとかですね。そういう合言葉をね、皆さん、これ主にあってしていくならば、皆さんの周りにいる人は変わっていきますよ。不思議に思いますよ。ね。なお、どこにもないことはね、しないというのがね、広い門の生き方です。で、私は神様から見てどうかという言い方をしていくときに、ああ、めんどくさい、でもしていこう。いやでもじゃなくてだからしていこうっていうふうにですね、私たちは生き方を変えて、これが狭いもんの生き方なんですよ。聖書は言います。人間の前には二つの門しかありません。それは何ですか？滅びへの門か命への門、中間は存在しません。ね、皆さんどうですか？ね、人間にはこのですね、二つしかないんです。皆さん、中間大好きな人いますよね、時々。まあ、私もどっちかというと、そういうね、中庸が好きでしたね。でもね、違うんですよ。こと救いに関しては。永遠の命か永遠の滅びか、どっちかです。天国か地獄かです。ね。皆さん、御言葉言いましょうか。じゃあ、三、はい。私は命とし、祝福と呪い、あなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。そうですね。もう一つです。三、はい。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通していなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。アメンでしょうか、皆さん。ね。あなたの前にね、命と祝福の呪いをね、置かれてるんですよ。絶えずね、私たちはね、選択、決断の連続です。でも、命を、祝福を選び取っていく。そのことができる術が、御霊によって私は備わっているということをね、覚えたいんですよね。私はどうでしょうか。ね、このようなですね、図がですね、今日、ちょっとパワーポイント用意できなかったんですけども、こういう図ですね。見えますか？ね、こっちの方がね、多くの広いもん、まあ、ディズニーランドとか、USJみたいなもんですね。でかいものが広がるもん。でもですね、こっちの道があるんですよ。ね、一人だけがね、あっちの道がね、いいよと指し示します。これが狭いもんですね。こっちの道。多くはね、こっちに行くんですよ。ね。どうですか？でも、こっちの道を神様は指し示されていることをですね、覚えたいと思うんです。おられる皆さん見えますかね？はい。このですね、私たちは、狭い門から入れということをしっかりと受け取っていきたいと思うんですね。そして主は言われました。その上で、15節以降でこう言われました。第2番目はですね、身を見分けるということですね。では15節言いましょうか。3、はい。偽預言者たちに用心しなさい。彼らは羊の衣を着てあなた方のところに来るが、内側は貪欲な狼です。はい、そうですね。ここにですね、偽預言者というふうな人が、時代いたんですね、この時。嘘を教えるとですね。これが三つ目の動きなんですね。偽預言者たちに用心しなさい。彼はですね、見せかけはですね、本当にいい人のように見せるが、本質はですね、違うんだということです。ね、今の時代はですね、これは、新聞とか雑誌とか、またテレビとかネットが加わっていると思うんですけども、イエスの時代はですね、彼らは屋上から叫んだんですよ。こうですよとね。 で、彼らはですね、神の言葉だけを語るんじゃなくて、自分たちの考えとか体験談を語ったんですね。私はこう思いますとかね、そういうことを語ったんですね。あの、エレミア書にはですね、平安がないのに平安だ、平安だと言ってるというふうなことをですね、こう語って、偽預言者と対決しています。偽預言者の特徴は、本性は狼なのに、羊のなりをしてやってくるということですね。皆さんいかがでしょうか？ね。これね、全く違うのではなくて、微妙に違うんですよ。見つかりはクリスチャンのようなことを言われたりですね、したりするんですが、実際はですね、イエス様の言われることと正反対のことを行っている。ね。今もありますね、信仰宗教はそうですね。よく二人でですね、ずーっと回って訪問されている方々おられますけども、あの方はですね、まあ、その、今のこの御言葉は最たるものと言いますね。あの、全く違うわけじゃないんですよ。クリスチャンですって言ったら、はい、クリスチャンですって言われます。ね。でもですね、本当にイエス様を救い主として信じていないわけですね。で、何よりもですね、それは、本当にですね、この、イエス様ではなくて、この本当にですね、教会に通うことが救いにつながるんだと。ね、そして組織への忠誠を誓って活動することが救いにつながるんだということをですね、本当に、まあ、信じておる方ですね。そうじゃない。イエス様。イエス様を信じる。イエス様が私の主ですと告白をするんですよね。そこに私はしっかりと本当に心をですね、定めていきたいと思うんです。イエス様が言われていることは、あなた方がキリストの似姿に神の形に変えられていくことだと。つまり、御霊の実を結ぶようになるということを言われました。こうですね。御霊の実は、皆さんも告白をできるでしょうか。御霊の実。でも、もう一つは肉の実があるんだと。ね、つまり、偽預言者を通して、この聞くこと、また偽預言者たちは肉の実を結んでいるんだ。ということがですね、この16節以降に書いてあるんですね。良い木は皆良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶと。ね。で、具体的にですね、私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなくて、天におられる私の地の御心を行うものが入るんだということ。彼はですね、本当にこの聖書をですね、この本当に傘にですね、自分の体験談とか、自分のですね、この考えを言って、多くの人が自分の方に従っていくように、巧みにですね、操作していたんですね、偽預言者は。で、具体的にですね、御霊の実以外、皆さん御霊の実、告白できますか ?3、はい、はい。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。アーメンですね。皆さん、このことをですね、私は時々意識を持ってですね、祈っていきたいと思うんですね。私には何が欠けているか。ね、これ順番大事ですから、一番ね、難しいのは自制、セルフコントロールですね。自分を制すること。だから一番最後だと言えますが、これが、まあ、罪の根源ですよね。自分が神だとするんですから。自分を中心に人を従わすわけですよね。いかがでしょうか。つまりですね、この反対の肉の実、あえて書きました。まあ、例えばこんな風になるんじゃないでしょうか。肉の実は、冷血、怒り、不安、心が狭い、不親切、そして悪意、いい加減、ひねくれ、放縦ですね。皆さん、どれが当たります？うわ、全部やわーってね、言う人はですね、大丈夫ですよ。伸びしろが多いんですよ、皆さんね。そんだけね、これからまあね。でもね、全部当てはまる人っておられないじゃないですかね。まあ、救われた当初はね、やっぱりこういうのから救われていくわけですが、ひねくれとかね、放縦とか。まあ、放縦っていうのはですね、結構本当に自由と放縦の履き違いとありますね。つまり、何でもやっていいんだと。しかし、ここではっきりと言われてますので、見事を見てください。ここにですね、21節もう一度見てください。ここにですね、後半に、天におられる私の父の御心を行うものが入るのですとありますよね。ここにですね、神様が求めておられることは何か。それは、私の天の父の御心を行うこと。これをですね、主は願っているんですね。私の父の御心を行うことです。何でしょうか、これは。一つ目はこれですね。自分の罪を認め、悔い改め、イエス様をその罪から救い主として信じて心に受けること。これが神の御心ですよね。 そうですね。だって神様は全ての人が救われて真理を知ることが神様の願いでしょ。だから何においてもまずイエス様を信じるということですよ。私の罪から救い主として、このことを行うものが天に入るんです。当然ですよね。イエス様を信じないと天に入れませんから。これが一つ目ですよね。つまり皆さんですね、信じて心に受け入れること、疑似改心ではなくて本物の改心です。マルコと書きますね。信仰告白ですね。だからですね、たとえ生まれる前から祈られてクリスチャンホームに座っても、個人的にですよ、イエス様を私の罪から救い主として信じ受けるという信仰告白の祈りを減ることがなければ天に流し許されることはないということを言われているんですね。皆さんだからですね、ああ僕は私はクリスチャンだから安心とかいうふうなね、そういうことは思わないでくださいね。個人的にです。もちろん恵みはもうねすごいですよ。生まれる前から祈られている、御言葉のですね、シャワーをいっぱい浴びてる、すごいじゃないですか。だって見出すものはまれなんでしょ。ねえ、もうすでにそこの場所にいるっていうのはめちゃめちゃこれ恵みですよね。私は本当あの時にもしね、全ての状況が揃わなかったら今ここにいませんからね。本当に奇跡だと思います。そして二つ目、それはですね、私の罪を全て任せ、私の道を全て任せ、預け委ねるということですね。イエスは私の死ですと告白をすることです。つまりですね、イエス様は主だと言ってもね、皆が天の御国に入るのではないってイエス様は言われましたよね。つまり口先だけではダメなんですよ。イエス様イエス様イエス様ってね言ってても、本当に自分の罪からの救い主としてイエス様が十字架でくださったんだ、イエス様の十字架がなければ私の人生意味などないんだと心底本当にですね告白をして、イエス様あなたに、私はあなたが必要ですとね。もちろん一回イエス様によって救われたらもう永遠の不滅はいきません。でもそれからもイエス様と交わりながらイエス様の似姿に変え付けていただくということが必要なんですよね。ある時まで来たらもうイエス様私には必要ありませんというのではなくて、もう全てを任せ預け委ねていく、イエス様私の主ですと告白をし続けていくことです、ね、いかがでしょうか。自分の生活の主導権をイエス様に明け渡し、イエス様を大事として生きることを求めていく、ね、その結果その人は父の御心を行えるようになって、私たちと神との関係は父の願いていることを行う、そういうものへとなっていく。つまり行いがね、内から湧き出てくるんですよ、ね、愛したくないと思っている心が愛していきたいな、愛したいなというふうにだんだんと変わってくるんですよ、ね、そしてそのような心が備わって内から湧き上がってくる、そしてキリストの香りを放つようなものとなっていくんですよね。だから伝道しなければいけないよくて、したいな、ああしたいなってなってくるんですよ。そしてさっきね、私が申し上げたようなことが皆さんにも起こっていくんですね。ああなんかですね、本当に神様が、ああめんどくさいな、だからやっていこうとかですね、そのようになっていくんです。イエス様はそして続けて言われます。22、23、言いましょう。皆さんで3、はい。その日には多くの者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんか。しかし私はその時彼らにはっきりと言います、私はお前たちを全く知らない、不を行う者たち、私から離れて行け。厳しいですね皆さん。ちょっと厳しいですね。皆さんどうですか。22節ね、もし皆さんね、イエスの名に力があるじゃないですか。イエスの名に権威があるでしょ。もし皆さんはね、ここでやってるのはね、予言と悪霊を追い出して奇跡をね、皆さんができたらどうですか。こういうのしてみたいと思いますかって言われた質問どうですか。もう私真っ先にしてみたいと言いますよね。すごいじゃないですか、こんなんできたらね、思いませんか。ねえ、イエスの名によって命じる悪霊を出ていけとかですね、そういう祈りをしなさいと言われましょうね。あれって出てきたらね、しかもあそこでね、豚2000頭に移ってブイブイブイブイって湖に落ちていったということがもしできたら、わあって思いませんかね。で奇跡も行えたらね、行えないより行いたいなと思うじゃないですか。でもそんなことをしてもね、私はあなた知らないと言われるんですよ。なぜですか皆さん。 つまりですね、そういうことができる自分がすごいんだ、ね、そういうふうに彼らは思っていたからですよ。たとえどんな素晴らしい行いをしても行いではないということですよ。それはですね、神様の憐れみと恵みによって、ね、そういうことをあなたを通してなることもある、ね、だから私は癒しを信じるんです。奇跡を信じますよね。皆さん、ね、極端に言ってる奇跡は信じないとか、癒しはないとかですね、悪用出しはないとか言わないでくださいね。あるんですよ。でもそれが絶対的にね、あるんじゃないんです。本当に神様がね、その時に、本当に必要ならばそういうことをしてくださいます。今もいっぱいですね、癒しの御業の奇跡をいっぱい聞きますよね。でも、あの人にね、やってもらったら必ずそうなるというふうにですね、そういうふうに、あの人自身がではなくて、神がその人を通してなるんだということを信じることですよ。ね、でもですね、このことをした人たちは、ね、立法学者パリサイ人たちは自分がすごいんだって、そして行いが大事なんだというふうになっていたんです。そういう人をですね、不法を行う者たち、私から離れていけと、そのように言われたんですね。神は何をしたかという成果を問う前に、神の御心をどんな動機でしたかということを厳しく問われるんですね。ただ一つです。神様の皆が崇められるように、神様が本当に素晴らしさ、このことを通してあなたのね、本当に福音が豊かに伝わるようにしてくださいという祈りは健全でしょうね。そうじゃなくて、私がとかね、何かね、このことで本当にこの誰々さんの評価が上がるとかではないんです。そうした人がこの時多かった、だから離れようと言われた。不法を働くというのはですね、自らが働いて何かを行うという意味です。ですから、神様との関わりの中で生み出される行動を大切にするのか、自ら働いて何かをなすという自分の側の努力での行動を大切にするのかということを言われているんですね。いかがでしょうか、ね、私はそのことを受け取り直して、もうですね、神の皆が崇められていくように、私は全てのことを行っていくものとしたいと思うんです。そして最後です。狭い道、それはどういう道か、イエス様と二人になれる道だということを覚えていきましょう、ね、狭い門から入ったら、ね、その道は狭くと書いてます、ね、その道はなんと細いともあります。でもね、細い道なんですが、この地上においてね、本当に人と違う価値観で、神の国の価値観で行きますが、それは狭い細い道でしょう。でもイエス様と共に歩くんですよ。そしてイエス様と共に歩くその複数がダーッといるんですよね。だからね、イエス様と誰をも邪魔されない、イエス様と豊かな道、それを本当にみんなで一緒に歩いていくんですね。このことを私は覚えましょう。そしてあなたを決してイエス様は捨てられません。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない。そして狭い門は永遠の命の道を、もうすでに約束されている道、そして天の御国に確実に至る道、その道をあなたは歩ませていただいている、ね、だからですね、本当にもちろんですね、いろんな負荷がかかることもあるし、イエス様を信じているように、ね、思うこともあるでしょう。でもそれを全て祈りに変えていきたい。そして一人が祈りではなくて、そういう経験をしているこの兄弟姉妹同士で祈り合って励まし合って、このように今日のね、礼を下げるように、もう一度神様によって御言葉の本当にいいシャワーを浴びて、また充電して、ここからまた使わされていきたいと願うんです。神様はあなたを空もうと召しておられて、そしてさらに狭い門から入り、狭い細い道をイエス様と共に歩もうとして、豊かに祝福を与えされている、そのことを覚えて歩んでいきましょう。祈りましょう。しばらく皆さんでこの御言葉、私はこうしていきますと具体的な応答があるならば応答して祈っていきたいと思います。祈りましょう。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていく者が多いのです。天の神様、ありがとうございます。本当に私たちに 見出すものはわずかとされているこの狭い道、狭い門をあなたが見出させてくださって、今ここに招かれて、あなたの御言葉を聞き、あなたを礼拝捧げることができます恵みを本当に感謝します。多くの人々はこの特に日本において、広い門から入って歩んでいる人が多いです。また広い門に向かおうとしている人が多いです。どうか私たちがそうではないんだということを、生き様を通して、祈りを通して、また具体的な言葉を通してそれを伝えていくことができますように導いてください。そして狭い門から入ることができるこの道がどれだけ幸いで恵みに満ちた祝福にあふれたものかということを一人一人が豊かにあなたとの関係が迫まることを通して体験することができますようにどうか導いてください。祝福しイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。